市長の伊賀自慢。スポーツと伊賀。2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。また三重県で2018年に全国高等学校総合体育大会インターハイが、2021年に三重常若国体が行われ、伊賀市も会場となるなど、スポーツ参画の機運が高まってきています。スポーツは古くは武道ということになろうかと思います。東道藩が治めた時代、あるいはそれ以前から、伊賀には武術や忍術で体力、知力を鍛え、技術を磨くという伝統が生きてきました。私も学生の頃や社会人になってから、剣道や弓道、水泳などに親しんできました。水泳は近代泳法ではなく、寛解流といって、東道藩の古式泳法を親から習ったものでした。また弓道は、壁流印西派を学んだのですが、壁流の祖とされる壁壇上は、伊賀の柘植が生誕地だという説のある人物で、日置神社下柘植が縁の場所だったと言われています。壁流は小笠原流と並ぶ二大流派ですが、この説を知った時は縁を感じ、非常に印象深く思えたものです。以前に西柘植の方にこの話をしたところ、大変喜んでいただき、昨年には日置神社で初めての壁壇上を忍ぶ催しが行われたそうです。これは地域の皆さんの思いが形になったという例です。また、槍術においては、現存する流派の一つである宝蔵院流高田派槍術の祖である高田又兵衛が白樫の出身で、白樫には又兵衛を顕彰する碑があります。伊賀には様々な誇るべき先人がいますが、武道においてもこのように誇るべき先駆者がいます。私たちは今後も彼らを顕彰し、技術を磨いて後世に伝えなければいけないと思います。伊賀市は生涯にわたってスポーツをする、見る、支えることで、人と人とのつながりを育むことのできる生涯スポーツ都市を目指しています。皆さんが自分に合ったスポーツを見つけて楽しむことで、健康寿命を伸ばし、支え合える地域づくりができればと思います。伊賀市長、岡本栄。2枚の写真があります。説明。昨年の壁壇上弓術奉納式。日置神社の様子。伊賀市の新しい弓道場。4月から使用できるようになります。説明終わり。個性的で魅力あふれる地域づくりを目指して、地域活動支援事業補助金公開審査会、問い合わせ、地域づくり推進課、電話229639、ファックス229694。市では、市民の皆さんの自主的な街づくり活動を支援し、個性的で魅力あふれる地域づくりを推進するための、地域活動支援事業補助金を交付しています。補助金の審査会は公開していますので、住民自治協議会と市民公益活動に関心のある人は、ぜひご参加ください。時、3月20日、月曜日祝日、午前10時から。 ところ、夢ポリスセンター2階大会議室。内容。応募団体による提案発表。審査員による審査、公表。応募団体。住民自治協議会2団体。市民活動団体6団体。問い合わせ。地域づくり推進課、各支所、振興課。4枚の写真は、昨年の公開審査会の様子。伊賀警察署だより。犯罪から子どもたちを守ろう。春休みから新学期にかけての時期は、生活環境の変化に伴い、子どもが非行に走ったり、犯罪の被害に遭うケースが多くなる傾向があります。特に、出会い系のインターネットサイトや SNS を利用し、容易に名前や電話番号などの情報を書き込んで、性的犯罪などの被害に遭う事件が発生しています。子どもを犯罪被害から守るためにも、次のことに注意しましょう。出会い系のインターネットサイトは見ない、書き込まない、会わないということを言い聞かせる。携帯電話のフィルタリングサービスを利用する。携帯電話の使用状況を話し合える環境を作る。子どもたちの大切な将来を守るために、大人一人一人が真剣に子どもたちと向き合いましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話 210110、名張警察署、電話 620110。公共交通を利用しましょう。運転免許自主返納者への支援制度の拡充。近年、交通事故発生件数に占める高齢運転者の割合が増加しており、最近では報道で取り上げられることが多くなっています。国でも3月12日に施行される改正道路交通法で、高齢運転者の認知症対策を強化するなど、痛ましい事故の防止に取り組んでいます。三重県交通対策協議会では、高齢運転者の事故防止対策の一つとして、各バス会社の協力を得て、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書を所持している人に、路線バスの運賃割引制度を実施してきました。その中で、三重交通株式会社などでは、年齢制限をなくし、運賃割引のパターンを増やすなどの制度拡充が3月1日から実施されました。車の運転に不安を感じている人は、運転免許証の自主返納について、一度考えてみてはいかがでしょうか。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、交通政策課、電話 229663、ファックス 229852。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。家庭からの人権啓発。大山田支所振興課。人権とは、一言で言うと、社会生活を営むために必要な、人間として当然に持っている権利です。人はこの権利を生まれながらにして持っていますが、現代でも人権を侵害する様々な問題が起こっています。 これらの人権問題を解消するためには、私たち一人一人が人権について理解を深め、自らの問題としてその解決に取り組むことが必要です。例えば、子どもたちは家庭の中で人との関係のあり方や社会のルールの大切さを学んでいきます。各家庭のルールには、挨拶、帰宅時間などの生活上のルールもあれば、嘘をつかない、人に迷惑をかけないなどの道徳上のルールもあります。また大人は、子供がいじめに加わったり、他人を傷つけたりしていることに気づいたとき、その行為が人権を侵害するものであることを教える責任があります。子供たちを導く私たち自身が人権について正しい知識を得る機会として、市内の各地域で人権啓発地区別懇談会、地区懇が開催されています。大山田地域においても、1994、平成6年度から、毎年各地区で開催されています。人権というと、とっつきにくいと感じている人が多いように思いますが、地区懇は、身近なテーマを取り上げ、講演やビデオ、視聴、ミニ人権劇など、様々な内容で開催されています。参加者がグループに分かれて、お互いに感じたことを話し合うことで気づきが生まれ、自分自身の意識が変わるきっかけとなります。地区懇で知ったことや聞いたことを、家庭の中で改めて話し合い、一人一人の人権を守るために、自分ができることやルールについて考えていくことが、人権問題の解決につながるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。